2022年3月27日、礼拝を始めます。礼拝に先立ち、祈祷をお捧げいたします。どうぞお祈りの姿勢をお取りください。天の父なる御神様、あなたの御名を賛美いたします。受難節の今、世界は戦乱と、また疫病による困難にあります。私たちのひとときの苦しみはやがて過ぎ去るものであり、私たち自身の命も自分でコントロールすることができるものではありません。しかし、キリストが受けられた苦しみは、私たちが神に立ち返る道備えのためであります。どうか、今生きる中で、困難を覚える人々にキリストの十字架をお示しください。主のご栄光を覆い隠そうとする悪しき働きを一切封じ込めてください。どうか世界中であなたのお名前が賛美されますように。どうぞ今朝の礼拝をも最初から終わりまでキリストが真ん中にいてくださり、豊かにお導きください。どうか私たちの心にあるすべての思いを、またあなたにお委ねし、私たちの重荷を置いて、まずあなたを礼拝することをどうか今朝もさせてください。諸事情都合で礼拝をお休みされている方々にどうかあなたからの帰り身がありますように。どうぞ今教会に向かっておられる方がいらっしゃいましたら、その足元をお守りくださり、速やかにお届けください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。本日は新約聖書マルコによる福音書9章2節から13節です。新共同訳聖書の新約聖書78ページをお開きください。6日の後、イエスはただペトロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、服は真っ白に輝き、この世のどんなさらし職人の腕も及ばぬほど白くなった。エリアがモーセと共に現れてイエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。先生、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロはどう言えばよいのかわからなかった。弟子たちは非常に恐れていたのである。すると雲が現れて彼らを覆い、雲の中から声がした。 これは私の愛する子、これに聞け。弟子たちは急いで辺りを見回したが、もはや誰も見えず、ただイエスだけが彼らと一緒におられた。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけないと弟子たちに命じられた。彼らはこの言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者はまずエリアが来るはずだと言っているのでしょうかと尋ねた。イエスは言われた。確かにまずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら人の子は苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく、エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。以上の箇所から、白く輝く衣と題して説教させていただきます。ペトロ、ヤコブ、ヨハネの三人は、イエス様に導かれて、神様のご栄光に取り囲まれる貴重な体験をします。生きて幻を見ると、私たちは神がかったものだと感じることがあります。それが天的なものを感じる体験だとしたら、大変結構なことです。しかしながら、私たち人間は、大概その幻が意味することを分かりきらないものです。あれは何だったのだろうかと。弟子たち三人は恐怖と恍惚感で混乱していたと思われます。うっとりするだけの個人的体験で終始したならば、公性は低くなります。しかし、天からの言葉こそ彼らを生かします。その言葉によって彼らも行動性をまとうようになるのです。その幻が何を投影しているのか、彼らの聖書知識によってかろうじて二人が誰なのかピンとくるものがありました。聖書はユダヤ人向けに書かれていますから、彼らの生活の座から考えても、大変意義深い幻を見ることを得させられたのです。イエス様が語り合ったエリアとモーセとは、どういった人たちでしょうか。ユダヤ人ならば知らないはずがありません。モーセは律法に関する代表格で、エリアは預言者の代表格です。このユダヤ人の二大巨頭とイエス様が対等に話をしているように見えました。けれども本当はイエス様がどんなに偉大な人物にも比べることができないお方であることを弟子たちも認知していませんでした。彼らから見たら、いわばエリアもモーセも神がかった存在です。エリアは生きたまま天に上げられ、モーセの墓は知らされず謎を残しているからです。そのようなエリアとモーセは神の代理人くらいに感じられていたかもしれません。ユダヤ人の間では、義なる正しい人とみなされるこの二人が、週末に栄光を帯びた天的な形をとって登場したのですから、人間的にはまさにユダヤ人からの期待を裏切らない理想形でした。しかしながら、弟子たちは神様の御心など、無論考えに及びません。神のご栄光は 彼らを圧倒し、非常な恐れを抱かせるものです。ただイエス様について行ったら、高い山に連れて来られました。途端にイエス様の衣服が真っ白に輝き、二大巨頭が現れると、彼らは自分たちの思考を超越する何者かを肌で感じます。誰にもコメントは求められていないのですが、ペトロはおかしなことを言い出しました。仮小屋を三つ建てようと提案します。これはユダヤ人が仮用の祭りの際に建てる小さな箱型の小屋を指しています。祖先がエジプト脱出の際、アレノで天幕に住んだことを記念して、仮用祭の時に建てるのが常です。エリアとモーセ及びイエス様に等しく仮小屋をあてがうペトロの発言の中に、イエス様が二大巨頭と同等だと捉えている節があることがわかります。ペトロの誤りは、イエス様の十字架の道がまだ成就していない時点で、新時代の幕開けと祝福を喜ぼうと早合点したことです。エリアとモーセを幻の中で見ているときに、三人は永遠なるものの中にいる甲骨感を先んじて体感したのでしょう。けれども、受難と死に向かうイエス様は、まだ道半ばです。そうしていると、雲が現れて彼らを覆います。そして、雲の中から神様の声が聞こえます。弟子たちが辺りを見回したときには、イエス様だけしかいませんでした。今見た光景は、夢か幻かでも、余韻を楽しむことはかなわず、現実に立ち戻されます。山を降り始めると、早速イエス様から沈黙命令を受けます。彼らはイエス様が言われる、人の子が死者の中から復活するとはどういうことか議論しました。そして、聖書に基づく立法学者の見解の中に一つの答えを見出そうとします。まずエリアが来るはずだとの見解についてイエス様はどうお考えになるか質問しました。エリアは確かにメシア降臨に先立ち、露払いとしてやってきました。イエス様に洗礼を授けたあの洗礼者ヨハネがエリアでした。イエス様はヨハネが堕落した独裁者によって理不尽にも首切りにされて殺害されてしまうこと、そしてイエス様ご自身も人々から言いがかりをつけられて不当に逮捕される憂き目に遭い、処刑されることと重ねているのです。イエス様ご自身の受難についても、イザヤ書とおぼしき記述に基づいており、預言者のマラキやイザヤによって語られたことが今完成に向かって実現しつつあることを示唆しているのです。立法学者も弟子たちも常識的に聖書の核となる知識の部分は抑えています。けれども、イエス様が約束されたメシアであると気づいていないどころか、エリアが再来したこともわからない状態にあったのです。弟子たちは その潮目が変わる転換点に今置かれていることもわからないままです。だからこそイエス様はこの幻を見せてくださったのかもしれません。エリアとモーセがイエス様と一緒に語り合っていたということが鍵になる場面です。それはイエス様は神様が週末を来たらせたことに関連しているお方だからです。その関連においてイエス様ご自身が有するメシアである決定的意味を鮮烈な形で証言しているのです。イエス様こそモーセの律法を完成させ、エリアの予言を成就するのです。弟子たちは次に何が起こるのかまるでわからない状態で雲に覆われます。このように予期せずして彼らは神の出来事、見業の中に導かれていきます。進みゆく先には、必ず神の言葉による指針があるのです。これは私の愛する子、これに聞け、すべての人へのメッセージです。見回すとそこにはイエス様だけが一緒にいました。イエス様が私たちに与えられた答えそのものです。神の愛する一人子であるイエス様。だから神を愛するなら、このお方に聞くようにとのお墨付きをいただいているわけです。イエス様の何を聞くのか。それはイエス様が受けられる苦難であり、十字架の死であります。それは来たるべき王としては決して華々しくありませんし、人間が期待する栄光の形とは全く異なるでしょう。だから弟子たちでさえイエス様は死んで蘇るまで誠のメシアであると理解しないのです。しかし神のご栄光はすでに人間とは厳然と区別されています。イエス様が栄光を受けると、その衣はこの世のクリーニング屋でも及ばないほど白く光り輝いたことです。その意味はイエス様の将来における勝利の予見です。具体的にはイエス様の死からの復活、罪に打ち勝つ勝利のことです。それは神様がなせる栄光の御業によることです。我々罪人に対して神様が主導する壮大な救済計画はこのようにいよいよ進んでいきます。弟子たちの目にはエリアもモーセも拠り所にしていたもの一切が見えなくさせられました。そこにイエスだけが彼らと一緒にいました。幻は神の栄光をほんの少し垣間見る小窓に過ぎないのかもしれません。私たちにとって幻の先に準備されている神の身内の方が素晴らしいからです。それは何にも変え難い神様に憩う喜びです。イエス様だけが私たち人間を神様のもとに立ち返らせるべく苦難を甘んじて受けました。イエス様は神様のご意志と一つであり、最初から最後まで見救いの責任を負ってくださる お方であることを今日覚えたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、罪人である私たちにキリストをお与えくださり、信じることを得させられました恵みに感謝いたします。キリストが受けた苦しみによって私たちに御救いの道備えが整えられたことを思い起こします。ただイエス様だけが神に忠実であったことを覚え、私たちがますますキリストを愛し、福音宣教へとの喜びへとつなげさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
crimson stain, be washed in white as snow. And when before the throne I stand in Him complete, Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to Him I owe. Sin had left a crimson stain, He washed it white as snow. He washed it.
Great things He hath done.
to me.